Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1715回、7月31日です。皆さん、万事まして、みっつぁんです。そして
つきちゃんです。
こんばんは。
は
暑い。
あ、扇風機つけたままだった、ごめん。
ああ、わからんだった、はい、今日の最高気温ランキング、鳥取県鳥取市 38.5 度。
お、
2位が兵庫県豊岡で 37.9 度、3位が島根県大田市で 37.5 度、4位が同点で福島若松と島根出雲。
え、出雲？
はい。ベスト5に3つ島根県ですよ。
え、鳥取県でした、一つ。
ああ、ごめんごめんごめん。あの、サイン、
え、多分5月も暑かったよ。
そうなの。お昼のね、NHK のニュースでは大田が一番だった。その後鳥取が抜いたんよ。
なんか絶対温度が低い、あの絶対的な、その何、全体の、
うん、まあ40度にはいかないからな。
うん、
北海道のこれは何竹町かな、お竹町かな、
何竹ね、どんな字、
あ、僕の下の漢字、鬼武道の武、
おんぶ、
おぶ町、
おんぶ、
おんぶ、
おんぶ町。
いや、知らない、読み方が分かんない。
確か温部だった気がする。
35.2 度だってよ。
温部町じゃないか、
分かんない。ケイちゃんが出てきたら分かるかもしれない。アメリカンさん、こんばんは。ヤシスさんもこんばんは。通勤帰りに大津から苗木、
オウム町だって。
オウム町、へー、
あ、のぶすみさん書いてくれた。
オウム町 35.2 度。こんばんは。
大津じゃなくて大須じゃないん、これ。
大須、
大須、
あ、大須から、あ、観音さんとこからか。大須から
っていうか、やしてさん、
うん、
免疫、
あ、免疫、やしちさんって呼びかけて終わり。
あの、名駅って名古屋駅のことだよ。
あ、そういうこと。どこの地名かと思った。
あの、やしちさん、お家大丈夫でした、あの、三重でしょって心配しとったんですよ、昨日。
うん、大丈夫だったんでしょうかね。ウォーキングも暑いんじゃないの、まだ。
倒れんでよ、
気を つけてよ、はい、今日は山陰暑い暑い一日でしたね。マジかって感じですけどね、うん、
もう今は何が心配って、土曜日の花火に浴衣が着れるのか倒れないかっていう心配ばっかりですよ私は
確かにねで台風12号まだ消えませんよ。っていうかこれからまだ勢力を上げるらしいですよ。
うっそ、
本当
なんで、
あのぐるっと円を変えてるじゃん、予報円が、予報線が。
いや見てないけど知らんけど、
予報進路が九州の南側で、南側というか南西側で海の上でぐるっと回って中国の方へ向かうじゃん。
ふん、
3日の金曜日には中心気圧が970ヘクトパスカルまで勢力を戻して中国大陸に上陸みたいですよ。
そんなことがあるの今までないよね。
勢力落ちてからまた復活するってのはあんまし聞かないよな。はい、まあ異例尽くしですよ今回の台風12号は。
ですね、
うん、まあ、九州の南部は雨雲がずっとこうとどまった状態なんでね。
長生きだね。
長生き長生き。今現在は種子島の東の方にあるのかな、994ヘクトパスカルなんでだいぶ弱ってはきてるんですけどね。これがまた勢力を復活させるということで、まあ、九州はしばらく雨が降り続く状態、南部の方はね、あの線状降水帯ってやつになりそうですんで、土砂災害とかちょっと気をつけないとやばいかもしれませんね、うん、
あ、吉井さん大丈夫だったんだ、よかったです。
よかったよかった。
そうか、今年は海水温高いって言うけど、それで弱まらないんですかね。
そうだね、
カリブ海ではよくある
。明日は宮城は35度の予定。
宮城、東北も暑いんだね。
だね、
こっちと変わらんよ。こ私んとこも明日35度ですよ。みっちゃんとこ36度ですよ
赤いよ、やばいよ。
うわ、じりじりして
あの外に喫煙所があるんでタバコ吸ってると腕がじりじりしてくるもん。で汗が玉みたいに浮いてきてそれが蒸発する。そうすると肘の方があのジャリジャリするんよ、塩が溜まって
しょっぱそう
舐めたらしょっぱかったよ天然の
塩分を。この間あの週末に野外フェスに行った子がね、
日焼
け止め塗ったにもかかわらず、うん、もうすごいことなとって皮膚がもう本当南国と変わらんね。あの ちょっとやそっとで日焼け止めちゃダメよ。
フジロックはなんか雨の中結構したみたいですけどね。
あ、そうなんだ。
山口県であったフェスは1日目の土曜日はやったんか、で2日目の日曜日が中止。
そう、
なんかそれにスキちゃんの同僚が言ってたみたいですけどね。
うん、もうなんか鼻の頭、顔真っ黒になった
日焼け止め塗っててもあまり効果がなかったってことやね。まあ、塗ってなかったらもっとひどいことになってんだろうけどな。
今やけどみたいになるんじゃない。
かもしれない ね。ということで、まあ、まだまだ暑い日が続きそうですんで皆さんお気をつけくださいね。
あなたもね。
うん、まあ、水分はしっかりとっておけね。水分と塩飴は それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
頭わかる？ iOS 12ベータ5。うん。
うん。
はい。それでは最初のニュースです。気になる気になるさんの方にあった記事です。iOS 12ベータ5での変更点ということで、今朝方かな、開発者向けに iOS 12ベータ5がリリースされたんですけども、925Mac さんが、変更点を公開していますと。まあ、全てがここに載ってるわけじゃないですけどね。バッテリーの状態機能っていうの、ベータ版だったんですけども、これのベータという表示が消えたそうで正式版になったようですね。そしてスクリーンタイムの改善、フェイスタイムでの通話の接続や通話の接続や切断時用に新しい着信音の追加、そして写真機能のための新しいスプラッシュスクリーンが追加されたということだそうですよ。パブリックベータはまだリリースされてないんですけど、多分今までのパターンだと明日にはパブリックベータ5が出てくるんじゃないかなと思いますけどね。だいぶ iOS 12も安定してはきてますけどね。秋の正式リリースまでにはまだもうちょっと時間がかかりそうかなって感じですね。はい、
楽しみにしとけばいい。
ん？早く使いたいじゃん。で、この開発者向けにリリースされたベータ5、これ以外にもね、いろんなことが発見されてます。続いても気になる気になるさんです。iOS 12ベータ5から AirPods 用ワイヤレス充電ケースの新たな画像が見つかるという記事が上がってました。AirPods の新しいケース、ワイヤレス充電に対応したもの、これを出すよって話があったのは去年のことですよね。去年の iPhone の発表の時だったっけ。確かその頃じゃなかったかとなと思ってますが、iOS 12 Beta 5の中にこの新しい AirPods のケースの画像が含まれていますということだそうですね。これ過去にも iOS 12の iOS 11の時にも含まれてたんですけども、実際にはまだ物が出てこないんでね、我々の目にはなかなか触れる機会はないんですけども、今回また新たに画像がベータ5の中で見つかったということだそうですね。これ何が違うかって、ケースの外側に LED 明かりがつくんですよ。現行品は蓋を開けると中に明かりがつくんですけどね、それがケースの外側で見れる。充電中は赤いランプがついたりねするんですけども、これが外側につくと、その画像がまた新たに出てきたぞということで、ぼちぼちリリースされるのかな、どうなのかな。充電用のパッドも未だ出てきませんからね。
買うんですか。
AirPods リリースされて少ししてから僕買ったんだけど、今外側の充電ケース 100% まで充電がもうできない状況になってきてるんですよ。
うん、
だからぼちぼち買い替え、新しいのが出たら買い替えかなって思ってますけどね。ただこれがケースだけ販売なのか、まあ、中身がついた状態のものもあるのかな、ケースだけのパターンもあるのかなと思ったりもしてますけどね。
中身は大丈夫なんでしょ。
でも中身もだいぶ短くなってきてますよ、使 使える時間が。
これ丈が短くなるの？あ、
ん？丈が短くなる？
ん？短くなるって丈が、あのうどんのところが短くなるってこと？なわけないよね。
いや、そこは一緒だと思いますよ。
いやいやいや、あなたが長いこと使って。
あ、いやいや、充電の持ちが短くなってきてるってこと。
ややこしいな。
そんな長さは変わん
ないよなと思ったの。そんなわけないよなと思ったけど。
そんなわけねえよ。
今の言い方はなんか丈が短くなったような言い方だったよ。
そう？
そう。
赤福さんこんばんは。
こんばんは。
充電の持ちもちょっと悪くなってきてるんで、買い替え時かなって気はしてるんですけど、
ね。バッテリー交換はないんだ。
これはバッテリー交換はないんじゃない？
使い捨てですか？
と思うけどね。
贅沢な使い捨てですな。
まあ値段そんな安いわけじゃないからね。
うん。
でもまあ Bluetooth のヘッドホンってほとんど使い捨てなんじゃない？安かろうが高かろうが。
いや、その充電ケースがついてるのはね。
うん。
私はついてないですけど。
あ、好きちゃんのは直差しか。
うん、だからどうなのかなと思うんですけどね。
まあこう電池交換してくれるなら電池交換でもいいんだけどな。ケースも今 C で別にうちは充電やってないから今のケースのまんまで十分だしね。まあ、自分でも多分できないだろうしな。それでは次のニュースですが、ヤシチさん、エアポッツは耳に合わないからいらない。スキちゃんもそのパターンだよな。
私何入れても落ちますよ。入れ方悪いんだろうか。
耳がでかい、耳の穴がでかいんだね。
ちっちゃいんだわね。
はい、続いても気になる気になるさんです。次期 iPhone はやはりデュアルSIMに対応、iOS12 ベータ5にそのことを示唆する記述が見つかるという記事が上がってました。これも9 to 5 Mac さんの解析のようですけどもね、 iOS12 ベータ5のコードの中から iOS のデュアルSIMに対応することが予想できる記述が見つかったことが分かりましたということですね。コードの中にですね、セコンドシムステータスっていうのとセコンドシムトレイステータス、この2つの記述があるということで、2枚目のシムカードおよびシムカードトレイの状態に関する記述となっていますということのようですね。2枚入れるメリットは何だろう。海外行った時用の SIM ってことかな。
それこの間私が問いかけてね。
それか通話用の SIM とデータ通信用の SIM を別々に用意するってパターン。
あとは何、1台のスマホだけど例えばプライベート用と仕事用に、
ああ2枚の SIM に分けるってことか、
うん、
その可能性もなくはないわね。この2枚の SIM どういう使い方になるのかちょっと気にはなりますね。はい、それでは次のニュースですが、お散歩さん、ケースごと交換でしょう、私の耳も無理。え、そんなエアポッツがポテポチ落ちる人がいっぱいいるの。あ、もう一つお散歩さん、 iPad だと eSIM が入っているので今でも2枚差し状態じゃないかな。あ、 iPad、 そうですね、 Apple SIM が内蔵されてて外付けの SIM、 外付けの SIM、キャリア用の SIM 入れるから2枚差し状態にはなりますよね。
それはどうやって使い分けるの。
アップルSIMの方はね、普通にキャリアで契約するよりもちょっと高いんですよ。1ギガいくらっていう支払いになるから、どっちかというと海外行った時、
普段はじゃあ1枚しか入れてないってこと？
え、っていうか1枚しか入らない。アップルSIMってのはもう内蔵されてる、 iPad の場合はね。
で使ってないんだ。
あ、そっちを選択しなければ普通のキャリアのSIMの方で普段は通信するよね。だから今のスキちゃんが言ったような、あの2枚のSIMを同時待ち受けってのは多分できないんじゃないかな、 iPad の今の現状では。
あ、2台使いみたいなですね。
そうそうそう、どちらかのSIMをユーザーが選択してそっちで通信するって感じ。散歩さん、名古屋のストアで試させてもらったけど、あ、そのアップルSIMの方かな。アップルSIMは確か日本国内ではソフトバンクと契約するようになってたはずですけどね、日本国内は。はい、それでは次のニュースはこちら、ギズモードジャパンにあった記事です。エア後続化、13インチ MacBookCPU は第8世代キャビレイクリフレッシュで2018年内に登場するかもということで、13インチの MacBook、まあ、ノートパソコンが出るっていう話は結構出る出ると言いながら出なかったですよね、今年の WWDC でも。どうもまだそれは噂は消えていないようだと。それも13インチ、13インチったら MacBook Pro であるよな、同じサイズが。
え、 MacBook Air で、
MacBook Air は、あ、 MacBook Air 13インチがあるか、そうかそうか、
うん、
MacBook Pro も13インチがあるってことか。だけど13インチはダブってることってことか今。で、Apple は世代遅れになった MacBook Air に代わり13インチでレティナディスプレイを搭載した1000ドル以下の低価格な MacBook 13インチモデルを投入するという噂がありますと。今の MacBook は12インチだよね。確か。それは残したままなのかな。それをやめて13インチにしちゃおうって話なのかな、これはもしかしたら。で、Air もやめちゃおうっていうことなのかな。
なんか気になるね、その世代遅れの MacBook Air。どうぞ。あ。
だってディスプレイがレティナじゃないじゃない、 MacBook Air は。
知らんよ、十分だもん。
はい、8世代のインテル CPU を乗せて今年後半に登場するかもねって話らしいですけどね。まあ、WWDC の時に出るんじゃないかという噂があって一旦は消えてましたけど、年末に向けてまた復活ということかな、どうかな。
なんか、
うん、
なんかすごいどんどんこう良くなる、良くなる。
まあまあ良くなる方向には毎年動くわね。悪くなる方向は動かないからな。まあ、ただ必要な時にやっぱり買わないとな。まあ、待ってれば必ず新しいものは出てくるからね。果たしてこの噂は本当なのかどうなのか。
贅沢な。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは愛をありがとうさんの方にあった記事です。 アップルストア公式アプリ内でマニュアル撮影ができるカメラアプリ、なんて読むんだ、
オブスキュラ、
オブスキュラ、オブスキュラか、ちょっと待って読ます、読んでもらう。
キャンペーン、アップルストア公式アプリ内でマニュアル撮影できるカメラアプリオブスキューラに600円。
やっぱりオブスキューラだね、オブスキュラ2600円の無料プレゼント実施という記事が上がってました。あれ、上がってましたは良かったけど消しちゃったぞちょっと待って、僕が消しちゃったぞ、ちょっと待って、
私見れてるよ、
あ、これだ、ちょっと待ってよ、これを元に戻す方法はないかな、
もう一回左から右にあれしたら、
いや、あのね、なんかアーカイブってとこ入れちゃった、まあとりあえず読めるからいいや。Apple Store の公式アプリ内の企画で iOS アプリ Obscura 2が無料提供されていますということで、あの App Store じゃなくて Apple Store のアプリ、あの手提げカバンに白抜きのリンゴマークの入ったアイコンがあるじゃない、あのアプリを立ち上げて、で下に見つけるっていうのが一番左にあるんで、そこタップしてもらってずっと下にスクロールしていくと、あなたに特別なプレゼント、オブスクエア2うんぬんと書いてあって、今すぐ無料でダウンロードっていうのがあるんで、そこをタップして、
誰に言うとる、
皆さんにでここからキャンペーンコードが発行されるんで、それを使ってダウンロードすると600円お得になるということですね。
見つけるのところから一番下、
一番下かどうかわからんけど、下の方へずっとスクロールしていくと、あなたに特別なプレゼントっていうのが出てくるはず。
あるあるある。
そこに今すぐ無料でダウンロードっていうのがあるでしょ。
はい。
そこをタップして、そうすると下の方に今すぐ無料でダウンロードっていう青いボタンがあると思うんで、それをタップ、
タッチ ID が出てきた、
うん、でタッチ ID で認証を取って、そうするとキャンペーンコードが出てくるんで、右上にコードを使うというのがあるんで、そこタップするとダウンロードが始まります。通常600円で販売されているアプリですが、現在無料でダウンロードできますよと。ただアプリ自体は無料なんだけども、中にあのフィルターが有料でなんか販売をしてるみたいですけどね、まあ、そのフィルター使わなければ無料で使い続けられる、はい、ぜひ皆さんも無料のうちに落としてみましょうね。これはちょっと戻せないのかな、下手なことするとなんか消えてしまいそうだな。
私が後で URL 送りましょうか。
とりあえずまあまあなんとかなることはなるんだけどね。
あれ消えた、
マイリストからは消える、消えると思う、僕は消しちゃったから。でアーカイブのとこへ飛んでいっちゃってるもん。はい、それでは次の記事ですよ。あ、お散歩さん、あ、アップルストアの名古屋で試したのっていうのは AirPods の方の話ね。オブスキュラ、カメラの歴史的な名称はラテン語でカメラオブスキュラ 暗い部屋っていう意味らしいですね。ラテン語。はい、それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。 au 8月も豪雨被災者のユーザーはデータ通信量データ通信容量10ギガ追加という記事が上がってました。 KDDI と沖縄セルラーは平成30年7月豪雨の被災者となった地域のユーザーを対象にデータ容量を10ギガバイト追加する施策を7月に実施しましたが、同様の支援策を8月にも実施しますと。対象となるのは災害救助法が適用された地域に契約者住所か請求書送付、請求書送付住所が所在するユーザーです。対象となるデータ通信プランを契約しているユーザーに自動的に適用されますということで、昨日 NTT ドコモさんが継続しますというのを発表してましたけども、今日 au さんも8月も被災者に対してデータ通信容量の緩和を行いますということのようですね、
うん、
まあまだ必要だわね、
まだ
復旧のめどが立ってないところも結構ありますからね。はい、それでは次は気になる気になるさんの方ですが、その前にお散歩さん、暗い部屋に穴を開けてピンホールカメラの原理で映像を結ばせてそれをなぞって絵を描いた、この仕組みで鳥取の上田写真美術館に大山が映る部屋があるらしい。私はこれ行ったことあります。あの大山がね、逆さに映るんですよ、部屋の壁に。スキちゃんは行ったことないかな。
私とは行ってませんよ。
ああ、いや、スキちゃんとは行ってない。部屋にあのレンズが埋め込んであって、ちょうど大山の方向いてるんですよ。でその大山の絵がレンズを通した部屋の後ろに逆さに映る、カメラの原理ですけどね、ピンホールではなく巨大なレンズがついているらしいけど、そうレンズがついてます。あ、待てよ、あれ逆じゃなくてそのまんまの状態で映ってたかな。ちょっと記憶があやふやだけど、あれができた時にね、コミセンの役をしててバスツアーで行ったんですよ。大きな部屋が一つありますよ。それでは次はキーナーキーナーさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ、人気雑誌200紙以上が無料で読み放題になる D マガジン読みほ 3days を開催へ、8月10日より3日間限定ということだそうです。 NTT ドコモが電子雑誌が読み放題のサービス D マガジンにおいて2018年8月10日から12日の3日間限定で人気雑誌200紙以上が無料で読み放題になる D マガジン読みほ 3days を開催すると発表しました。このキャンペーンは D マガジン未契約のユーザーが対象で、ドコモユーザー以外の方も参加することができます。D マガジンアプリをインストールすれば誰でも無料で参加することが可能ですということで、まあお盆のお休み中無料で読んでみてね、よかったら契約してねっていうことだと思いますけどね。また同時にドコモ公式ツイッターアカウントが投稿した本キャンペーンの対象ツイートをリツイートした方の中から抽選で3名に10万円分の D ポイントをプレゼントする D マガジン読みほ 3days リツイートキャンペーンも明日8月1日17時より実施される予定ですと。10万円分の D ポイントがもらえるかもよってことですね。月ちゃんは電子書籍、電子雑誌とか読みます？
iBooks。
iBooks では何を読む？
言われん、それは
言われん、
それは教えられんけど、 iBooks 最近は目が見えんけあんまり使わんけど、
うん、
長い病院の待ち時間とかに開いてみた
り。ああ。iBooks には雑誌はなかったよな。
iBooks 雑誌あったっけ？
雑誌はないよ確か。
そうですね、
小説とかがメインでしょ多分。
雑誌、ヤングマガジンとか。
ああ
有料マガジンって有料漫画だけど。
ああまあね、
私は無料しか読まないので。
なるほど。
でも雑誌あるよ。
ある？
あるっていうか雑誌じゃないね、漫画。
漫画？
有料漫画。
うん、
漫画？
あ、漫画はあるよ、あのコミックはね。
雑誌？
雑誌、
雑誌はないかもね。
うん、あのフライデーとか、ここに出てるのは犬の気持ちとか、
はい、犬じゃなくて犬です。
犬の気持ち。、うん、
ないですね、雑誌はないです、
うん、まあお盆の時間があるときに読んでみるのもいいかもしれませんよ。無料ですからね。
ですね。
はい、それでは次の記事ですよと。あ、その前におさんぽさん、上田写真美術館には一度行ってみたい、逆さまに映るはず。あ、やっぱ逆さまだったかな。B マガジンは結構得だと思う、一冊分の値段もしないから。ただ週刊誌系は読めない記事も多いけど、私が読むビジネス系雑誌などはカットされた記事はあまりない。うーん、あ、週刊誌全ての記事が読めるわけじゃないか、限定ものもあるってことですね。はい、それでは次は C ネットジャパンにあった記事です。 Firefox のアイコンが再び刷新へ、2つのデザイン案を公開という記事が上がってました。Firefox さんブラウザアイコンを変えるということで2つのアイコン案が今出てるそうですよ。元記事に上がってますけども、右はまあ、
っぽい、
あの今までと同じような丸く丸い感じで、左は狐の顔っぽい。月、
うん、
ちゃんどっちがいいと思います？
私は右ですね、
まあ、確かに左のアイコン見て Firefox って思わないもんな。まだ右のアイコンだと Firefox、 あーなんとなく Firefox だなっていう感じはするけどね。
左は Fox だね。
うん、Fire じゃないね。
誰が決めるの？
一応ね、
誰が決めるの？
モジラの方ではこの新しいロゴのアイデアに関するコメントを募集していると。で、数ヶ月のうちに決定をするということはそうですよ。だから一応意見は聞くということみたいですね。まあ多分これ右側が採用されるような気がするな。第2案の方。ぜひモジラの方に意見を出してみてはいかがでしょうか。 はい、それでは次のニュースですけども、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。ドロップボックス一部ユーザーに容量 1TB プラスという記事が上がってました。ドロップボックスはプロフェッショナルとビジネススタンダード、こちらをですね、今日から使用可能な容量が 1TB 増加されますと。プロフェッショナルユーザーは倍増となる 2TB、 そしてビジネススタンダードは 3TB をチームメンバーと共有できるようになるということで、ドロップボックス容量を増やしますよと。お値段そのままで、ほとんどのユーザーの方が使ってるんじゃないかなというプラスユーザー、こちらは1テラのままで変更は今のところ発表がないということだそうですね。ただ Google さんが、今まで1テラだったのを2テラ月額10ドルという値段を発表してるんで、もしかしたら、この一般ユーザー向けの1テラも増えるかもしれませんよということのようですね。ドロップボックス大盤振る舞い、大盤振る舞いでもないのかな容量が増えるということだそうです。散歩さん、エロ系の記事やグラビアはほぼカットされてるんじゃないかな、あとジャニーズ系の写真も、あざしか。のれむさんこんばんは。ファイヤーフォックス常用してますよ。イクラムさんもこんばんは。コレキンさんもこんばんは。
あ、コレキンさんこんばんは。
のぼすみさん、900ページもあるファイル、あ、ファイナルカット10の説明書を見つけた時には頭がぶっ飛んでしまった。 iBook ストアで900ページもあるの絶対読まないパターンだな。
iBooks 結構 iPhone の説明書と
か、ああ iPhone の説明書とかあるもんな、
載ってますけど、
うんうん、はい、それでは次の記事です。こちら AV ウォッチにあった記事です。映画四季折々版権をソニーストアージさんでカセットテープがもらえるという記事が上がってました。ソニーマーケティングは君の名はや秒速5センチメートルのコミックスウェブフィルムが手掛けた劇場用アニメ四季折々が8月4日から公開されることを記念し、映画のチケット版権をソニーストアに持ち込むと劇中のデザインを再現したカセットテープがもらえ、映画館では作品の感想をカセットに含めるなどのキャンペーンを実施しますと。期間は8月4日から8月24日までですが、カセットプレゼントは8月の31日までですと。四季折々という劇場アニメが公開されるらしいですけども、この劇中でカセットテープがどうも出てくるらしいんですよ。それをプレゼントしますと。ただしソニーストア、うん、いや何にも録音はされてないもんだと思いますよ。ただソニーストアは島根にないと。あとこの四季折よりも島根で上映されるかどうかが微妙だけどね
いやそもそもカセットテープ使えないし、
月ちゃんとこにはもうカセットテープレコーダーはない。
ないです、
うちまだかろうじてあるよ。うちかろうじて CD、MD、カセット、ラジオレコーダー第1台だけある。まあカセットテープ自体もほとんど見なくなってるよな。たまにコンビニに売ってるよねカセットテープ。
あったねこの間。
ということで、まあ、ソニーストアが都会にしかないので都会の方じゃないとゲットするチャンスはないと思いますけどね。
その映画も知らなかった、初めて知った、
うん、この四季折々っていうのは中国を舞台にした3つの短編からなる映画だそうですね。青春映画だそうですよ。
青春って言わないよね
この記事の下の方にその四季折々の予告編 YouTube のリンクがあるんで、とりあえずそれはちらっと見ましたけどね。確かに君の名はっぽい映像ですよ。
あれ面白かったけどね。
うん、あれ面白かったね。ジミンちゃん遅刻
こんばんは
こんばんは。丸山さん、この世の稼ぐ、
うん、ジミンちゃんが車に体温計を乗せて弱
い。ああ、体温計は、体温計はダメですよ、却下マルエムさん、この絵のカセットケースはソニー HF っぽいね。あー、これ
銘柄 HF って、すごいきれいこんなことが
そこまでわかるんだ。お散歩さん、カセットは高齢者層のカラオケ需要があるのでコンビニに置いてあるようです。へー、クレキンさん、生カセットテープ数百本単位で家にあるのだけど、それ使わないのちみちゃん、君の名は職質ですか36.7 度でしたって、それ体温でしょそれでは最後のニュースです。あれ、あ、出た出た、エンガジェット日本語版にあった記事です。 ZOZO 自動採寸で靴ブラジャー販売へという記事が上がってました。オーダーメイドの靴とブラジャーが作れるようになるらしいですよ、 ZOZO タウンで。
オーダーメイド、
オーダーメイド、あのスーツ作るやつがあるじゃない、
うん、
あれ式で靴と女性用下着を開発すると発表しましたってよ。
いいな、靴いいな。
靴って結構あの甲が高かったりいろんな形があるじゃない、ね、僕はね、うん、靴は甲が高いんでね、何でも OK ってわけにいかないんですよね。ブラジャーはモーダーメイドできるそうですよ。
いや、それはいいですけど、あの靴は右と左の足の大きさが全然違うよね、私、
うん、
前見せてあげたじゃん、並べて、
うん、そうやな、
本当困るんですよ靴、うん、
ただ果たしていくらで作ってくれるかっていうのはここには出てこないんですよね。
そうだよね、うん、高いだろうね、
多分ね。靴とブラはサイズが合わなくて悩んでるお客さんがたくさんいます。経験者や専門家の皆様、靴作りとブラ作りで革命を起こしましょう、だって。で、現在開発者担当を募集してるそうです。ちなみにあの完全オーダーメイドのスーツ、
うん、
あれ21,900円で販売してるんですよ。
安いね、
うん、
じゃあそんなに高くないかもよ、
この値段でいくとね、
うん、イメージ的には。まあ靴は高いでしょうね、まあ、
素材にもよるわね。
うん、すごいね、この人ちっちゃい、頑張った、
うん、
変えてくれる人がいるから頑張れるんだよね
結構これ周りのスタッフに比べるとちっちゃいね、社長
ちっちゃいね
こんなちっちゃいんだ
なんかすごい、あのなんとか踊る鈴木をみたいな人がね、横の方に、あの
パパイヤ鈴木さんみたいな
そうそうそうそう、
左から2番目の人ね、うん、確かに
その横の人はプードルみたいな髪してるしなかなか個性豊かですね。
個性豊かだねさあいくらで一体販売をするんでしょうね
これ多分ドドの人たちなんだろうね。
うん、
でもねここすごくユニークで好きだけどね私ドドが。
どうぞ。
あのお願いしたことはないけど前テレビで見とったらなんかその測ってくれるスーツドドスーツってやつ貸してくれるじゃん、はいはいはい、うん、でアプリでなんか採寸してくれてあれちょっと興味があるよね。
だからあれがそのオーダーメイドスーツ作るためのあれでしょ。
いやそれで採寸して登録しとったら自分のサイズに合った服がアプリでなんか探しやすくなるとかって、
うん、
すごく画期的だなって思いますね。なんか楽しんで仕事をしとるなって思う。すごい。
あ、
ゾゾさん、
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 プライベートジェットも持ってるし
船も持ってる
あ、船を持ってんだ。
うん、インスタになんかゴーリキちゃんが上げてたじゃん。
あ、それ見てない。あのプライベートジェットはロシアへワールドカップ見に行ったって話はテレビで聞いたけどな
持ってますね。すごいね。
ゴーリキさんもだけど前田敦子さん結婚したね。
え、そうなんですか。なんか急に芸能ネタ
だった今日なんか発表速報が流れてたよ。
へえ
ー、散歩さん、私はドロップボックスプラスなので年間1万くらいで1セラ。これ以上のプランにする必要は感じられない。今60GB ぐらいしか使ってない。まだいっぱい空いてるじゃないですか。 What is your name? 君の名はジミーちゃん、パンツはないのかな。パンツはいいんじゃない、伸びるから
伸びるから
お散歩さん、ゾゾスーツって足まで含まれてたっけ。ゾゾ靴が発売されるのか。うん、ゾゾ靴がオーダーメイドで作れるみたいですよ。これ金さん、靴2万円ぐらいなら頼もうかな。おー
お
ー、コアクさん、欲しかったら送るよ、ゾゾスーツだって。
え、あれってレンタルじゃないの、買うの。
どうなんだろう、まだ着てないしって書いてあるよ。
あまだ前見た時なんか貸してくれるような素振りだったけど、
どうなんだろう。
どこやったっけ、ゾゾアプリ。
ゾゾアプリ
すごい、あったあったあった、気になってんですよ、あのゾゾスーツ
それ着て歩く。
違うじゃない、あの採寸してくれるというのがすごい。
さ、なんだ、全身タイツみたいなもんかな。
そうそう、全身タイツみたいな、水玉がいっぱいついとって、その水玉がポイントらしいよ、その測るために。
うーん、散歩さん、足のサイズはどうやって測るの。ゾゾスーツは実質無料じゃなかったっけ。ただだって、ゾゾスーツは。
あれって自分のところに貸してくれるんじゃないんだ。
貸してくれるというか、くれるんじゃない、無料ってことは。
あ、初回無料って書いてある、うん、ゾゾスーツを注文する。
だから靴の採寸はやっぱりポチポチ白い点が打った靴下みたいなもん履いて、それでサイズを取るんじゃない。
みつさん作ってみなさいよ、靴。
靴オーダーメイド。
まだ今からなんだっけ、
出るの。これから始めるよって話だからね。まだ開発者募集中っていうレベルだから。
あ、そうかそうか。
うん、物がもう今注文できるわけじゃないけどね。
ちょっと興味あるな、これ。
うん。
今日のニュースで一番興味あるな。
靴オーダーメイドだと3万ぐらいするよ、だって、これ金さん。
そんないい靴履いたことないわ。
足がびっくりするわ。よ、
え、ヒマラヤスポーツ測ってくれる。へ
え。あ、それは測ってくれて、それに合う靴を出してくれるってことなんじゃない。測ってそれに合わせて作ってくれるって意味なのかな。
測ってくれるだけじゃない、ヒマラヤスポーツでオーダーメイドのスポーツシューズ。
可能性なくはないけど、そこまではやんないんじゃないかな。 コレキンさん今はレーザーで測れるからね。あ、でもゾゾはそんな測り方はしないだろうな多分。あ、作ってはくれないんだってやっぱり。
あ、測ってくれるだけ
で、うん、それで
自分の現実を知ることができるか
そういうことだね、うん、はい、じゃあツイッターのコメントをすきちゃん紹介してもらえますか。
はい、
あ、そうか、今日31日から Facebook へはリンクが上がってないから1つしかないんだ。 今まで2つ続けてお知らせが上がってたけど、31日から Facebook の API が変わって Facebook の方へはお知らせが上がらないから1個しかないんよ。
はい、
はい、
1714回が上がって、ガンちゃん今日拝聴したポッドキャストその2ってことで上げてくれてますね。
はい、
で必ずねガンちゃんは空海に入れてくれとる気ありがたいね。
ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。それからのぶすみさん、これがホヤ 180g で389円、何も手を加えずそのまま食べました、塩が効いて美味しかったってことで、まあ買ってきてくれたの
中身だね。
うわー、なんかちょっとこれ何これ、
ほやこれがほや、
椎茸みたいに見えるけど嘘、
いやいやほやほや、椎茸じゃないの、
これ何もつけてないのにこんなにトロトロしとるの、
そういうことだな、
美味しいんだねでも、
うん、はい、ありがとうございます。
389円、うん、ありがとうございます。お散歩さんが変わった商品のある自販機発見ってことで、
船寿司売ってる、干し肉ドリンク付きってどういうこと、ヒコニャハンドタオルピンク500円、ワンドリンク付き犬だけに、
え、
ヒコニャハンドタオルワンドリンク付きって書いてあるから犬だけにワンドリンク、
うん、ありがとうございます。
サバ、
チュリーちゃんが、
はい、
ん、
いやいや、サバ寿司にはヒコニャンを絞り付きって書いてある。はい、いいよ、
いいですか読んで、
どうぞ。
チュリーちゃんが1714回拝聴、ホヤホヤはメガネしか知らないとスキちゃん言うが皆さんする、それより変態動物からのみんな仲間でした、わら、調べたらガラス工学の会社の
ホヤ、
ホヤじゃない、
ホヤの間違いでしょ、
ホヤはホーヤホーヤが読み方のよう、でも昔ホヤガラスって聞いた気がする、ホヤですね、
うん、
そうそう皆さんスルーした。
今でもホヤはあるんだろうな。あ、ホヤってあのメガネレンズのホヤ。
コマーシャルしてないっけ？
テレビのコマーシャル？ホヤレンズ。
最近見やんっけ？
見やんね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだ、ヒコニャン猫だ、犬じゃないわ。失礼しました。ケイちゃんこれからご飯支度、
偉いね。
コリキンさんホヤ美味しいよ、仙台にいた頃はよく食べた。
コリキンさん仙台におったんだ、
みたいだね。
へ
え。あ、まだその下だいぶあるな。丸山さん自転車用で熱して足の形に合わせる靴があります。あ、熱で形は変わるってことか。お散歩さん左右別サイズの靴を売ってくれるところもあったような。水玉付き靴下が現実的でしょうね、多分ね。コレキンさん、うちはオーダーメイドのソールで対応しています。 ソウルのオーダーメイドってのがあるんだ。ジミーちゃん、ヒマラヤスポーツ島根には足型測定してくれる店舗ないし、ちなみに滋賀、滋賀は3店舗。自慢か。
そう、
島根のヒマラヤスポーツってあの出雲しかないんじゃない？ヒマラヤって町にあるのかな。
だけ足型測定してくれる店がないって調べたんだねと思って、ジミちゃんわざわざ、うん、
調べてくれたみたいだよ。
白熊、うん、ちゃん、コインありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さん猫じゃ。のぶすみさん、ヒコニャン猫だし。あ、サバじゃなくて船、船寿司ね。
なんぞサバ寿司って言った
って言ったかもしれない。お散歩さん、メガネレンズでは一流企業です。ホヤレンズ、もうメガネ作るときには確かホヤだったような気がするな。小白さん、
メガネ、
うん、メガネ、あの遠視のメガネをかけてたからね。
見てみたいな、メガネかけた。
あ、だから幼稚園から高校卒業まではメガネかけてますよ。で、高校卒業の時にあのもうかけなくていいよって言われてからかけてないですけどね。
だけ字が見えんの。
でも老眼じゃないよ。小白さん、仙台は牛タン、牛タンベロ。ムスミさん、昔ペンタックスが子会社だった。アホやの。ムスミさん、仙台冷やし中華。
見たん、あって言うけ、アホやアホやって聞こえるけ、おかしいもん。
ケイちゃん、買い物遅すぎてホヤ売ってなかった、残念。
いい、大丈夫だよ、のぶすみさんが写真見せてくれたけね。
小池さん、青葉城かぶたの時代だから牛タンもそれほど流行ってなかった。
あれって途中からなんだ、牛タン
なのかな。小白さん、老眼ん、ね、老
何これ、
老ウミネズミ、
ウミダコ、ホヤ、
あ、ホヤのなんか漢字何種類かあったでしょ、ホヤウィキペディアで見たときに。
そうだっけ。
うん、ジミーちゃん、今日もホヤ、昨日もホヤだったってこと。
違うよ、話題がってことじゃない。
ああ、そういうことか、話題がね。そういうことね。毎日食っとるんかと思った。金さん、仙台は麻婆焼きそばだよ。麻婆焼きそば、麻婆豆腐じゃなくて麻婆焼きそば。小白さん、佐藤宗之はなんちゃら先生、先発先生、
1年、そうそうそうそう、
でしょ、
確かすごい。なんでそんなシャッと出るの。
あ、いや、金八と先発となんかもう一つ似たような学校もの
が、岸田聡も先生雇ったよね。
うん、
岸田聡何だったっけ。
なんか3種類ぐらいあったような気がするけど、先発はスッと出たけどな。
何だったっけ。忘れたの、あんなに好きや。
お散歩さん、というかホヤは危なくなったペンタックスを買ってで、レンズ技術だけもらってカメラ部門は投げ売りしたって感じかな。あー、なるほどね。栗金さん、先八先生。
あ、新八先生か。
新八、はあ、はいはい。のぶすみさん、麻婆ラーメン。
カンパチ先生って何。
カンパチ、ささかなじゃん。
何カンパチって。
麻婆ラーメン、
何、仙台って麻婆が有名なの。
なんか麻婆がいっぱい
出てきた、ね、麻婆ばっかり出せるから。ヤンボー麻婆ちゃん。
むすみさん、買ったリーコはかわいそうという評価。リコでしょ、リーコ、リーコ、
何リーコって。
リーコ。リーコってなんだ。小涌さん、熱血時代シリーズが金八より好きだった。あ、後の方が。
水谷豊のやつ、うん、先生の名前はっていう北野広大。
ああ、あれは何先生だった。水谷豊北野
先生じゃん。
あ、あれはそうか、なんとか何
八
はなか
った
か。
何八じゃない、
あれはちょっと違うね。
熱血、熱血はあれよ、水谷豊とか田原俊彦じゃない。
ああ、あれはだから水谷豊が刑事役とかもあったでしょ、あのシリーズで。
熱血時代刑事編とか、うん、先生編とか。
そうだよね、あれはちょっと別路線だよね、
うん、あれは面白かったよね。
うん、これけんさん、焼きそばの上に麻婆をかけるんだよ。美味しそうだけど食ったことないな。娘さん、リコーの間違い。あ、リーコーじゃなくてリコーね。
リコーって何、
今は何だっけ。コピー機とか売ってなかったっけ、リコーって。
あ、リコー、
うん、
何リコーって。リコーでしょ、
あの CM ではリコーって言わない。
嘘、リコーでしょ。
そう、リコーさんだからね。
違うよ、リコーだよ。
英語読みだとリコー。
リコー、リコ
ー。ジミーちゃん、麻婆焼きそば豆腐嫌いの好きさんでもいける。
私麻婆豆腐も食べたことないんですよ。
あ、カンパチ
先生、美味しそうだなって。
川谷拓造。
え、記憶にございません。
あったね。リコピン、リコピンの間違いじゃね。あーらららららは水谷豊じゃん。
あ、そうそうそうそうそう。あんた、よく分かったね。私、このジミーちゃんの 見た時にあーらららららってなんていうのかと思った。すごいね、あなたこれで理解できるの。あなたが読んであーって分かって、あーらららららららって何のこと。何のことだ。だってこれラララララじゃなくてあーらららららららじゃん。あーらららららら。
ハイグさん、こんばんは。
こんばん、こんばん。
あー、ジミーちゃんが月ちゃん壊した。
違う、みっさんとジミーちゃんのコンビネーションがすごいなと思って。これでわかる、普通これ。水谷豊か、あらら、あらら。
この流れならそうでしょ。
いや、普通わかんで、普通びっくりした。うち今日、今日じゃない、
今日
何言うとる。
お散歩さん、
びっくりしたな。もう
それって俺たちは天使だか。俺たちは天使だわ。松田優作と誰だっけ。俺たちは天使だわ。松田優作じゃなかったっけ。
松田優作、
うん。パクさん、3年 B 組カンパチ先生。先生は亀有に住んでて金儲けや趣味に走り学園崩壊。
知らん。本当か。あれ、
あ、沖正也か。あ、正優作が出てない。沖正也が出てたのか。
あれ、私も松田優作だと思ったよ。
松田優作が出てたのは何だったっけ。あ、こっち亀こわかん、柑橘先生。
誰、亀田柑橘。
違う違う、あのこっち亀のあの両津柑橘。
あ、両津、両津
だから先生亀有に住んでるって話でしょ。それは作り話じゃん。 散歩さん、それは探偵物語、あ、正夢作か、証券と水谷豊のやつが、え、なんかごちゃになってるな、ごちゃになってる、ごちゃになってる、水谷豊と証券が出てたのが、俺たちは天使だ、証券、証券は証券だわね
証券っていう人おったっけ、
証券、
証券っていうの、
いやいやいや、証券、
証券ってあの矢沢永吉みたいな人、
違う違う違う違う、萩原健一、
萩原健一って誰、
萩原健一、
あのスキーやっとった人、
違う違う違う違う。は、萩原？荻原健一？それは荻原健一だわね。
あ、そう？なんかもうわけわからん。
萩原健一は、
なんかボケたで、ボケたじいさんの集まりみたいな。あ、じいさん言った時はばあさんもここにおるけど、なんか。
証券は傷だらけの天使か、水谷豊と、あ、書いてるわジミちゃんが年寄りが言って
た、誰の言うことも信じられんもん誰の言うことも信じられんもん、
薬をしてた人、誰薬してた人って分かんない
俺みんな疲れたか、タイムラインが
止まったぞそれか切れたかどっちかだな、証券でしょう。あ、証券薬で捕まった？
証券ってどんな人？ちょっと待って調べる。わかんない。
萩原健一？
証券？証券、あ、萩原健一って出た。
うん、
あ、見たことあるこの人。見たことある、
石田歩美の元旦那だよな、
ね、そうなんだ、
確か、誰か整理して整理できる人いるかい散歩さんじゃん、散歩さん、学生時代に学校の授業の一環で有名なバイオリニストのコンサートがあったけど意味のない、あ、興味のない生徒か、生徒が違うよ多くてざわざわして真面目に聞いてなかった、前の方で怒り始めた人がいた、そのバイオリニストと友達ということで特別に見に来てた、証券がちゃんと聞けって怒ってた、え、生証券見たことあるの、お散歩さん、学生時代に、 なんかどれがどの話だか分かんなくなってるぞこれ。
疲れちゃった。
錬金さんみんな40年ほど前の話で記憶が混乱。確かに混乱してる。
面白いね、なんかみんなみんなね、年寄り集まっても楽しいけ、年寄り
年寄り
面白いけ、いいな、みんなでなんかワイワイしたいね。
渡辺篤って誰？渡辺篤、
おたおた、おたおた、鍋篤だよね。
鍋篤
絶対知っとる、顔見たら。調べてみ、その人は分かる。
最近ウィキペディアって顔写真出てこないよな。
そうなの？
うん、普通に検索かけると画像の方で出てくるけどな。あー、この顔か、はいはいはい。
え、家紹介する人って、あの、え、この人料理番組出てなかったっけ？っていうかすごい、なんかみんなの記憶は桜井翔の中でジミーちゃんが結局あっちゃんが結婚したんだね。
らしいよ。
そこからここまで話がなんでそんなに発展したの？
知らねえ。
誰だ今日のネタショーは。誰だ今日
のネタショー、誰だネタフリしたのは。
だって話がすっごい飛んでるよ。
うん、飛躍してる。
あ、琥珀さんだ、今日の犯人佐藤宗幸はなんちゃら先生から始まった
よ。あ、そこからか、
仙台の話からだ、仙台の話から。なんちゅう発展の仕方ですか。すごいね。で結局あっちゃん結婚したんよ。
そうそう、そこで落ち着いた。
今日のネタショーは仙台言い出したこれ金さんか。今日のネタショーこれ金さん。
これ何、渡辺篤は今何、あちこちの家を紹介してんの？不動産屋？
それ知らんのんだけど。違うでしょ。よくテレビでやっとるじゃん、なんかあのお家のどうちゃらこうちゃらの番組。トンチに行って。
トンチ？あ、人んち。
人の人んち。
人の家ね。
トンチ？
トンチって聞こえたっけ？さんか。なんでトンチと思った。仙台トナカイも美味しい。
トナカイ？
トナカイ食べるの仙台。
またそんなになんかヤブカラボの話し始めるし。
ヤブカラボでしょ。ヤブカボってなんだよ。
ヤブカラボって言ったよ。
みんなヤブカボって聞こえたよな今。
いやいや、ヤブカラボです。ああ疲れた。面白かった。
暑さ吹っ飛んだ。
もういや、部屋は冷えてますからね。
ああ。
でも昨日テレビでなんか熱中症にならんためにってなんか26度とか27度の室温がいいとか言って、そのエアコンの温度下げたらめっちゃ寒くなって、
うん、
28度 27.9 度でも寒くて、こんなんじゃ私寒くて寝られんわって思いながら寝てしまった。今 28.6 度ですけど寒いです。
寒いぐらいにして布団かけて寝たらちょうどいいんじゃない？
もういや、布団かけたけど寒いけど、うん、ねえ、みっつん今日火星が一番近い日だとかっていうニュース言うかと思って言わんかったね。
あ、もう一遍紹介したからな。
あ、そうなんだ。
うん、今日は火星が近くにいますよ。
え、昔トナカイ食べてたクリスマスに。
それ違うでしょ、嘘でしょ。
トナカイっておるん、日本に。そもそ
もどっか探しゃいるんだろうけどさ、
鹿じゃないの？
今夜は火星も最接近するけど木星も結構明るく見えますよ。
木星、
うん、火星がマイナス 3.8 等級、木星はマイナス 2.6 等級だって。
へー、
9時前後だったら両方の星が 近くで見れます。ヤギ座のあたりで。
ヤギ座がどこにあるか分からん。そう
そうだね確かに。
っていうか昨日流れ星見たのかな、みんな。うち見たけど
僕も生では見てないし、ウェザーニュースが中継流してたけどほとんど流れなかった、うん、見てる間には流れなかった。あの YouTube の方でライブ流してたけどね、ウェザーニュースさんが。それでもと思って見てたら娘から電話がかかってきたんですよ。あ、いや最初 LINE が来たんですよ11時半、ん12時ちょっと前ぐらいだったかな。 LINE が来たんですよ。 G が出た、 G が出た、助けてって
G?
G、 ゴキブリの G、
G さんがどっかの G さんが
でそこから最初 LINE でビデオ通話してたんだけど、なんかうまく映像が動かないんでフェイスタイムオーディオに変えて、結局1時半ぐらいに G を退治してお休みになられましたけどね
今時の子は G って言うんだ。
うん、 G、 そう G が降臨したんですよ。で同じアパートに出雲から高校の時の同級生が同じアパートに住んでるんでね、その友達を呼び出して二人で部屋の中で大騒ぎしてましたよ動き回るとわーとか言ってね、ベッドの上飛び乗ったりして
でもな、私もこんなけどゴキブリ嫌いあ、ゴキブリって言うけん G って言うんだけ
ど、 G がうん、頼れる彼氏はまだいないらしいよいや明るくして寝ればごそごそせんわねって言っとったけどね、やっぱりダメだったみたいだね、部屋におるってのが分かってると
可愛いね
結局殺虫剤が部屋になかったんで、あの食器用洗剤かけて殺したらしいですけどね
あの凍るやつがいいよね、私も欲しいんだけど。
あ、凍結するやつ
結構高かったけどね、一回カゴに入れて戻したんよ、やっぱり今日はいいや。
そうだね、金星、火星、木星が並んでます。月もか。へえ。トナカイは毒持ってるから食べちゃダメ。
食べちゃ何？
トナカイ毒持ってるの？
あんな可愛い顔してるんですね。
可愛いか。
可愛いじゃん、トナカイ。
あのトラックのコマーシャルに出てくるトナカイはとぼけたような顔してるけどな。エルフだよ。エルフかいな。土星も。うん、そんな惑星直列状態？
ノストラダムスじゃん。
そんな並んでる？わかんないな。水金地火木土天海。それとも冥界。垂直列だと見えないのだけどね。そうだわねお互いに隠し役をするわね、本当の惑星直列になったら。昔惑星直列ってあったよな。
それも
ノストラダムスの時だっけ。
ノストラダムスノストラダムスで言っとったもうあの本見てもうすごいビクビクしながら見とったって書いてあった
でもなんともなかったよなもう我々が生きてる間に惑星直列なんて起こんないんじゃないの。
最近ノストラダムスとか言わんくなったよね。2000年になってから1999年7の時こうやって書いてある。どうしようとか思ってたけど。
小涌さん、解明どっちで習った？あ、明解か解明？
ドッテン解明で習ったよね。
ドッテン解明だったけど途中で一時明解に変わったよな。入れ替わって
なったなった、うん、
軌道が交差して。野呂澄さん、今日の島根のニュース、漫画で神話の国出雲を漫画で海外発信と中国版に載ってました。誰の漫画だろう。散歩さん、グランドクロスというのもあったね。ジミーちゃん、地球も見た。どうやってどうやって見るね。
流体技術
か、足元見て、あ、地球が見えたっていうの。ほら、やっぱり足元だ。どうラベル、どうラベル。きっと好きちゃんも同じこと考えてたね。
思ってないよ。違うもん、なんかジミちゃんとミッターンはなんか出て、なんか似たり似てるんだなって今日分かったけど。
なつみさん、神話をキャラ化するそうです。天罰がある。
神様をですよ。
ん、あ、神様をキャラ化するそうです。天罰下るかも、神様がいれば。大丈夫じゃない。だってセント君も天罰下ってないじゃん。
セント君ちょっとあのあれだけど、
うん、
マリエムさん、エアコンの設定温度30度だと。
30度、
寒いの嫌いって書いてある。でもエアコンの30度ってどういうこと。それだったらエアコンじゃなくて暖房にした方がいいやん。この人はね、お日様に強そうだもんね。
そうなのかい。セント君は仏様。うん、あれ仏さんでしょ。
え、鹿の先生。
うん、絶対遊んでるよな。でも仙人くんができた時にだいぶ批判があったのに、最近は批判なくなったよな。慣れちゃったんかな、みんな。
なんかこう情報が早いでしょ、なんか動きが。もう流れていくんじゃない、どんどん
どん。銀さん、出雲神話の漫画って誰だっけ。星野さんってないような。出雲神話の漫画は分かんない。セント君は着ぐるみ。聖お兄さんで、ブッダとキリストを漫画にしているから。すみさん、岩がり美人姫やがみちゃん。
岩がり美人姫やがみちゃんじゃない
なの。わかんない。
岩がり美人姫やがみちゃん。星野さんって言ったの。
わかんない。島根の人。てなわけで、あと1分で90分になるんで終わるよ。
突然終わります。
あのカウントダウンが赤字になるんでね。以上、空海 IT ニュース1715回7月31日でした。お届けしたのは、
毎日なんか言おうと思ってることがあるのよ。 忘れてしまうそうだと
明日から8月だよ。のみつさんでした。それではまた明日三四ただものだんだん。明日からも暑いよ。
カレンダーめくらなくて、
うん。
Army IT News.